解体者の夜ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です
。サーチ会でヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということで、じゃあまあ、今期アニメの話から、はい、入りたいと思います、ね、ということで、
はいはいはい、
もう早速行きましょう。
はい。
私から行きたいんですけれども、はい、川柳少女。
ああ
これはまたちょっと花沢かな案件として。
ああ、なるほど。
はい。でなかなかのものですね、
うん、
で、まあ、どういう話かというと、まあ、文芸部所属の喋るの苦手で、はい、会話全部五七五で筆談をする女子の、雪城奈々子ちゃん、
はい、
で、同じく文芸部の、見た目はすごい怖いんですよ、
うん、
で見た目怖くて全然周りに怖がられて、まあ、若干損してる、まあ、本当はすごいいい人なんですけど、
はい、
で、仏島英二君っていうのがいまして、うん、でまあ、現段階では、まだちょっと恋人未満的な感じなんだけれども、
うん
うん、まあ、こっちから見てれば、もう、イチャイチャしてるという、まあ、ラブコメですよね。
はいはいはい、
で、もうスタートから、あんまりこう、もうすでに知り合いで、
はい、
あんまりこう、周りを、に恥ずかしがる感じもなく、普通に仲いいんですよ。
うん。
うん、なんか人目も気にせず、こう、一緒に普通に帰ったりとかね。
はい、
で、仏島くんはね、喧嘩自体は強いんです。
うん。
で、よく喧嘩売られるわけです。
はいはい、
で、まあ、そこそこ返り血にしちゃってるわけです。
はいはいはい、
で、中学校の頃なんかは西中の悪魔って恐れられたりしてるんですよ。
はいはい、
で、まあ、ちょっと本人それを気にしてたりもして、うん、で、奈々子ちゃんと、こう、二人で帰ってたら、ちょっとこう、噂話みたいに聞こえるんですよ。
はい、
あいつは西中の悪魔だよ、みたいな感じで、やべえやつだよ、って言ったの
は
聞こえて、
はい
はい、で、武数島くんが、おい、奈々子って。ちょっと少し離れて歩けと、
うんうん、
お前まで怖がられたら嫌だろみたいなことを、うんうん、
はいはい、
気使ってね、
はいはいはい、
したら奈々子ちゃんがサラサラサラっと短冊に書いて五七五で、うん、構わないどう見られても君となら、う
ん、
でそれを見て仏島くんもえってちょっと戸惑うんですよ、
はい、うん、
さすがに、
はい、
でいやいやバカがお前と、
うん、
そういうのは惚れた男に言うことだろうって言ったら、うん、奈々子ちゃんもはっみたいななんか、そういう感じのだって気づいて、うん、顔真っ赤にして背中ポカポカ叩く、
うん、
何これいいのかい
ねえ
いやーあれはね幸せですよ見ててい
いです
ね。だからそういう時ポカポカする時もうセリフは発しないじゃないですか、
う
んうん、だからこそよりなんかその動きに
そうそうそうそう
なんか集中できるというか
すんげえ優しい世界みたいな感じ
でやっぱその五七五の音って本当いいです
ね、うん、そうねあのリズムが
スッと入ってくる
本当にねなんかそういう感じずっと見てたい2人って感じで、
うんうんうんうん、
で2話がね、また、まあ、2話はいろいろ新キャラとかも出てきたりするわけですよ。まだ見てない。
はい、
まあ、ブス島くんの幼馴染の、まあ、自称、お姉ちゃんと呼べみたいな。
ああ。
だから、ことねえことねえって呼んでて。
はいはいはい。
1学年、2学年かな上かなまあ、なんだけれども。うん、
はい、
で、まあ、そういう人も出てきたりするんだけれども、俺はいいなと思ったのは、また2人で一緒に帰ってるんですよ。
うん。
奈々子ちゃんとブス島くんが。
はい。
で、もう普通に、奈々子ちゃん結構大食いなんですよ、
うん、
でお腹減ったみたいな感じになったから2人で牛丼に入るんです、
はい、
おお、
もうそれってできてるよね、
まあ、
牛丼2人で牛丼に入るっていうのはもう完璧じゃないですか、
そうですね、
でも、
う
ん、普通に入って、まあ、食べようだ食べてると、うん、だから奈々子ちゃんがおかわりしようとするんですよ、
はい、
お
牛丼屋で
そこそこでしょ
お
俺らでもさすがにもう
すごい、ね、
ないでしょ、
はいはいはい、
でしたら2杯目注文しようとしたら仏島くんに、まあ、仲いいからこそのデリカシーのなさも仏島くんあって、
はいはいはいはい、
あれお前さあまた食うんだみたいな感じになって、はい、お前さ最近腹出てきてねみたいなことを言うわけですよ、したら奈々子ちゃんも、うん、やっぱそう女子としてドキー見たくなって、
はいはい、
メニュー戻して、
はい、
で家帰ってで弟とかにも聞いたら、いや体型そんな変わってないかもしれないけどお姉ちゃんすげえ食うからなって、この間テレビ見てたら相撲取りのちゃんこ鍋食うのと同じくらい食ってたじゃんみたいな感じになって、で奈々子ちゃんもうこれじゃまずいってこと でさっき言ってたことねえに、
はい、
ことねえがね、なんだっけな、部活が、アメリカ陸軍格闘術部っていう。
なんかいいですね。
かっこいい。
なんだろう、
ちょっとなんでしょう。一回聞くけど、二度聞きしちゃい
そう。はいはいはい、はい。
で、まあ、そういう運動できるから、 まあ、教えてくださいみたいな感じになって、はい、いろいろこうやるわけですよ、
はい、
で1週間後部室に仏島くんがいるんですね。で入ってってなんかズカズカズカズカ入ってくるんですよ。で仏島くんはなんかそのダイエット風景を琴音とやってるのを見て、
はい、
なんかその格闘術で、
はい、
琴音もなんかいろいろ教えててこれが相手の首を折るやり方よとか教えててそれを見ちゃって、
はい、
まさか俺の首折りに来たのかなってつかつかつかってきたらなのこちゃんが仏島くんの手を取って、
はい、
何するんだと思ったら自分のお腹に当てんの、
うん、
で、お腹に当ててどうあ、まあ、それも七五調で、まあ、要は前よりお腹引っ込んだでしょみたいなことを、
はいはいはい、
たらあの仏島くんがいやそんなこと言われてもお腹触ったの初めてだしナナコちゃんもそこでハッて気づいてまた赤面する
っ
ていう、ね、これは非常にいいですよ。
めっちゃいいです
ね。すごい。
ずっと見てたい。
ずっと見て
た、
これ
はね本当今期はちょっとそういう意味で癒され系があったり、
こう
ただ見ていたい、
そ う, ね、
そういう系の癒しもあったり、
はいはい、見守っていたい、
そうですね。
ハ
ナコちゃんのねなんかこうデザインがいいですね。
あ
すんごい笑顔が、
うん、
もうで無口で、
はいはい、
でも無口だからつってると暗いみたいな感じでもな
って、あでも、うん、あの広角機動隊の笑い男みたいな感じではない。
そうじゃないです。
そういうことじゃないです
か。なんだろう口が半月
な
んだろうみたいな
感じ。あ、はいはい、あ
それこそ英語の U ですよ。
はいはいはいはい、はい、
みたいな感じで。
うん
でもなんかその喋り苦手だけれども周りとも普通にコミュニケーション取ったりとかで、
うん、
男子にも人気あってみたいな感じで、うん、いや素晴らしいです。川柳少女、
はい、
うん、今後またキャラ増えてくるみたいな、
うん、
楽しみなんですけど、
いいですね、
はい、
はいはい、
じゃあ僕はこの音を止まれ、
あ、はい、はいはいはいはいはい、
まああのまあことのお話なんですけれども、うん、はい、まあ要はまあ廃部寸前、もう今までまあ、もともと弱小高校の総局部っていうのがありまして、うん、でまあ、その先輩がもうみんな卒業してしまってこの、倉田武蔵君っていう男メガネの、
うん、
メガネ男子だけが、まあ、一人で下級生として残ってしまって、
うん、
でも廃部寸前で、うん、もう不良のたまり場みたいにされてしまってて、うん、その物質自体も、
うん、
でも楽器には触るなとか言うんですけど、うん、もうボコボコにされる毎日送ってて、そこに、新入生1年生が入ってきた時に、工藤知花っていうめちゃめちゃヤンキーの、
うん、
まあそれにちょっと近いんですけど、めちゃめちゃヤンキーが入ってきて、
う
ん、でそいつがなぜか総局部に俺を入れろみたいな感じに来て、でもまあ同じ不良同士だから、うん、いやもうそんなお前もだってことを真剣にやる気はないだろうみたいな、うん、出てってくれみたいにやるんですけど、でまあすごい昔事件を起こしたって噂がずっと広がってて、うん、もう自分の住んでたそのおじいちゃんと二人暮らししてたんですけど、うん、おじいちゃんの家をもうむちゃむちゃにして捕まったことがあるっていう、そんな噂もある、
うん、
やばいやつだっていうので、だからもう出ててくれみたいになってたんですけど、いや俺はもう琴部に入るんだみたいな感じで、うん、でその不良、もともとたまり場してた不良とも対立するんですよ、
うん、
俺の部にから出ていけって、うんうん、でもその倉田君、武蔵君からしたらもう不良自体は全部一緒だみたいなことをやらないならもうみんないなくなってほしいみたいになるんですけど、で実はそのおじいちゃん、その工藤君のおじいちゃんっていうのは琴の作る職人さんだったんですよ、
うん、
でそこの家にいて、まあでもその中学の時は本当にめっちゃ悪かったんですよ、
うん、
毎日喧嘩して出歩いてて、でもおじいちゃんとはまあ別に良好な関係でもあったんで、うん、まあたまにまあ反抗期がぶつかったりもしてましたけど、それでもおじいちゃんはずっと味方でいてくれてて、でちょっと琴の作り方を教えてもらうようになってから不良たちと付き合うのをやめたら、
うん、
不良たちが工藤くんのふりをして家の中をめちゃめちゃにして、
はあ、
だそれで噂だけが広まって、
はあ、なるほど、
自分がやったみたいな、工藤くんがやったって噂だけが広まって、実は違うんですけど、うん、でも周りの警察とかももともと素行が悪いから信じてくれなくて、おじいちゃんだけは信じてくれたんですけど、お前がそんなんやるわけないって言ってたから、もう警察とかにももうみんなに、
ああじゃあもうほぼ事実みたいな感じでも伝わっちゃってるわけだ、
そういう感じでも伝わっちゃって、もうそれでおじいちゃんが亡くなってことに興味を持ったっていうので入ろうとしてたんですけど、
うん、
その溜まってた不良たちが今度は同じ目に遭わせてやろうぜ、
うん、
あいつのことをっていうので、うん、そのことの物質をボコボコにするんですよ、でぐちゃぐちゃにして、その倉田君部長のことも頭殴って寝かして、でその工藤君が入った時に先生がどうしたって、うん、物音がするって、うん、なんか他の生徒に言われたから来てみたけど、うん、何やってんだお前っつって、 で元々そういう噂もあるから、うん、お前がやったんだろうっていうので、うんうんうんうん、もう校長室に呼ばれてずっとでもだんまり秘め込んでて、でなんかまあその倉田君にその、うん、工藤君が前に言ったのはその部を守るっていうのはお前は何もしないってことなのかみたいなことも苦言を呈したりもしてたんですよ。その結局その不良たちを追い出すこともできずにやったから、でそこでやっとクッて力を込めて校長室にバンって行って、うん、工藤君がやったんじゃありませんって言って部長が言って、うん、えっていやいやでもじゃあなんじゃあ本人誰だよって言ったら、うん、いやそれは分かりませんけど工藤君じゃありませんって言って、うん、あの中にいたのは工藤じゃないかって、それが何よりの証拠だろうって言ったら、うん、工藤君はうちの新入部員です。部室にいるのは当然でしょみたいな感じになって、で、まあ、まあ、もう一人、ちょっと不良仲間みたいな子が、うん、その実は真犯人をボコボコにして、実は、で、犯人が見つかりましたみたいな感じで、まあ、ことなきを得て、部に入るっていう、ちょっとまあ青春
ストーリー
では
あるんですけど、結構冒頭ハードなんだね、
そういうのは。重い話で。でまあその子もだこと弾いてるシーンなんてほぼなかったですね。
おお、はい、第1話に関して、
はい、ほんと2話でようやくぐらいの、
そっか、まあでもほんと冒頭そんな感じなんだ、
う
ん、
そうですね、ほんままあこれから多分部員が増えていって、うん、一応まあ全国目指そうみたいな話もあるんですけど、うん、割となんかちょっとずつその倉田君っていう子も実はなんかダメな兄、
うん、
できた弟の家庭に住んでるみたいな回想シーンがちらっと
なん
かお互いいろいろありそうで、でまあそのもう卒業した先輩とかも回想で出てくるんですけど、別に強かったわけでもないんですよ、もともと名門であったわけでもないんですけど、うん、その部長が可愛いんですよ
イントロなかったなんだろう、緻密なネタの最後を綺麗に落ちたみたいな顔はしてたよそんなことはないけど
いやでも本当ね、うん、結構面白かった、いやその
見る見る、はい、絶対
2話もなかなか、2話でまあ名門の天才みたいなのが入ってくる、
ああなるほど、
結構さ例えばスポーツ関係の運動部ならさ、はい、割と昔からあるパターンじゃないですか、はい、そのスクールウォーズとか、はい、あの漫画でいうとルーキーズとか、うんうん、不良の巣窟になってる、
はいはいはい、
あの部室で一人真面目な人がいて、うん、まあ先生なりが来てこいろいろって、はいはい、でもまたそのエッセンスをそういう文化部でやるっていうのも、
は
い、
そうですね、でもなんか多分ですけど2話のチラッとやったのは多分絶対音感とか持ってるんやろなって感じは、
ああ、
なんか他の軽音部の演奏を聞いてなんか気持ち悪いなこの音みたいなのシーンがあったりとかしたんで、才能あるんだろうなって感じは、
端っこアンサンブルのあいつみたいな感じなんすかね、
なるほどね、
結構ね面白いんで、
はいはい、
ぜひ絵も綺麗ですし、
うん、はい、きっとこれはまだね1話見てない、
あですか、
ね、でも見る見ること
だな、はい、うん、
さあ松崎さん、
じゃあ絵が綺麗でっていうなると、うん、僕が一番うわっと思ったのは、はい、皿三昧なんですけど
あれ
説明できない、
これどう言えばいいんだろう、ね、
そう、そのことについて話したからあれはどう楽しむのが正解っていうね、
皿三昧はね、うん、
まあでもまた特にまだ1話だからね、
まあ、そうなんですね、まだね1話しかまだ放送されてなくてね、はい、収録時点で、とりあえず、うん、起こったことを、うん、僕、何の誇張もなく説明しますと、うん、
はいはいはい、
まず一番最初に、
はい、
男の子がいて、
うん、
あれ、浅草なんでしょうね。
うんうん、
あと浅草です。浅草の夜、いたら、
うん、
空から、
うん、
丸い円のピンクのに縁取られたカタカナのアが降ってくる、
うん、そうそう
まずそこからもうよくわかんないんですよ、
もうわかんない、
ね、ドラえもんならね声塊がね声塊の仕事かなと思うんですけど、
うん、
作品違いますからな、
でもまあなんかそれがハッて落ちてまあ夢だったのかみたいな感じになって、でももうその世界観がもうなんか朝の占いみたいなのやってるんですけど、そこにもピンクの丸、
うん、
縁だられたカタカナのアみたいなのがなんか至るところに、うんうんうん、多分浅草のアなのか、なんまあ何なのかみたいな穴、
はいはい、
アがいっぱいあるんですけど、まあはいはい、で他のモブキャラというか通行人たちはもうみんななんかね、コナンの犯人の
そうそう
あいつみたいな、
みたいなお化けみたいな
ピングドラム的なあれ
です、あそうそう、
はいはいはい、
あんな感じのが、うん、まあ、いっぱいいて、
まあ、井原監督だからね、
はい、うん、でその男の子が絵が八坂和樹君っていう男の子がいまして、
うん、
でその男の子が、まあ、朝の、ニュースみたいなのを、占いを見て、う これが、その、僕の、あの、なんか、うんうん、あの、やらなければいけないことだ。
ライフワークみたいな、ね。
ライフワーク。と、あと、この箱をずっと持っていること。
うん。うん、もう意味が
もう全部意味がわかんないです。で、そうこうしてったら、その、天気予報みたいな、占いをやってた女の子みたいなのが、うん、車上荒らしをしてる男の子に会うんです。
うんうんうん、
シーンが変わりました、
うん、それが自撮り用なんかね、
そう、くじ遠いくんっていうのが車上荒らしをしてた、
うん、
でそこで自撮りをしてるのを俺を撮っただろうみたいな、うん、いや撮ってませんみたいな感じで、まあ、追いかけるんですね、うんうん、で追いかけてったらそのさっき言ったその和樹くんっていうのとばったり会って、
はい、主人公の男の
子、主人公の男の子と会って、
はい、
で揉み合ってた空き地みたいなの揉み合ってたら、その空き地にあったカッパの銅像みたいなのを壊してしまうわけです、
うんうん、
壊したら
なんか携帯のなんかストラップとか携帯の形が一緒やから、なんかその
女の子、ああその女の子なんか関係あるだろうみたいな感じで、
はい、
いや違う、
まあ、壊してしま
う、壊してしまって、はい、そしたらパッて目が覚めたら、うん、教室におるわけです、うん、
また場面転換、
また場面転換、はい、夢だったのかって言ったら、うん、転校生でその車上荒らししてた男の子が来るわけです、
うん、
夢じゃなかったお互いに、
うんうん、
そしたらなんか
そっから、
そっからね、
ダイジェストみたいな
の。なんか、キーンってなんか、他の人には聞こえない音が鳴る。
はいはいはい、はい。
すると、急に水をかぶりたくなったりとか。
頭に水かける。
頭に水かぶりたく、急にキュウリを食べたくなったりとか。
カッパ的な
相撲を取りたくなった。
相撲を取りたくなった。
カッパ的な、全部カッパの。
なんだこれはと、うん。他の人にこの音は聞こえないらしい。
うん、
で、朝行った空き地に行ったら、はいはい、そこ行くとどんどん音が強くなってくると。
うん、
ここだっつったら、そのカッパの銅像みたいなのあったところから、うん、なんかが
煙みたいななんか
出てきて、
はい、
諏訪部純一さんがこうやってる生き物が出てきました、
はい、もう説明するのに CV を
もうほんとそう、
なんとかだけろって言うんですよ、
うん、
だからそのカエルみたいな見た目してるんで、うんうんうん、カエルって言うとそいつめちゃめちゃ怒るめちゃめちゃ怒って
怒ったらなんかすんじゃないの？
怒ったら、うん、その男の二人の尻子玉を抜くんです。
そこ見たわ。
尻子玉を抜かれたら、その二人はちっちゃいカッパになっちゃったんです。
はいはい、シリコ玉めちゃくちゃでかかったよね。シリコ玉ぐーっと入ってきたら、もうそこになんかカッパが入ってるような感じですよね。
そう
です
ね。で、その、諏訪部 CV、諏訪部純一の、うん、お尻からカッパが出てきたんですけど、
決して BL ではない。
なんかね。
決して BL ではないな。
で、元に戻りたかったら、ゾンカッパ。
なんかそんな。
を倒さないといけない。
はいはいはい、
欲望をなんか、グリーン化したようなものを倒さないとみたいな。
で、謎の、で、そこでなぜか、その、和樹くんの、元々の友達の陣内エンタくんっていうのが、
はいはいはい、
なんか一緒に巻き込まれて、
はい、
カッパだって言ったら、また、あ、カエルだって言ったら、また、尻子玉抜くられて、うん、3人で、その、ゾンカッパを倒して、
はい、
NG ワードを出したら、尻子玉抜かれてカッパになんだ。
で、その、ゾンカッパの、シリコ玉を抜けば元に戻れると、
うん、
そのゾンカッパのシリコ玉倒せシリコ玉抜けっつんだったらなんか分かんないけど劇場版ドラえもんみたいなさのび太とカッパ王国みたいなイメージなんだけどまたちょっと違う、
またちょっとゾンカッパの肛門に入って、うん、中にあるシリって書かれた玉を、
うん、掴んで後の蓋に引っ張ってもらうみたいな
で、じゃあこの取ったシリコ玉はどうするとかっつったら、その CV 諏訪部純一のやつが、
うんうん、
戻せっつって、うん、溶けるとなくなるからっつって、
そうそうそう、
じゃあサラダンマイだっつって、サラダンマイって言うんですよ。
あいつらしか知らんルール。全部ね、
見たことない競技。初めてカバディ見た時の何なのこれカバディっつってるけどシリコ玉っつってるけど
でそのシリコ玉っていうのはその自分のなんか隠したいことみたいなのがなんか
コンプレックスだったり自分の抱えてる秘密みたいなことらしいんですけど、
でそれをぶつけたサラザマイっつったらその和樹くん主人公の和樹くんの隠したいことが、
うん、
こうみんな他の2人にも見えてしまって、それがなんかそのアイドル、その朝言ってたその占いをしてるあのアイドルの女装をしながら自撮りをすること、
だからその写真自撮り撮って車上荒らしを撮ってたのは和樹くんだったんですよ。
あ、なるほどね。
その箱、いつも持ってる箱にはその女装
セットが入ってて、
なるほどなるほど、
誰々とのつながりのだったのにみたいなことを言って、はい、それで終わりです
や俺ね皿三昧は、はい、あのライブ前に、まあ、ちょっと見ようと思って、はい、準備しながら、はい、とりあえずちょっと消化しないとって思った、はいはいはい、で見たんだけども、まあ、作業のにも集中してる中で見なきゃいけないっていうのがあったから、はい、俺途中で諦めて、はい、これちょっと後で見ようって、はい、
そうですね
でテレビつけたのよで、はい、ある程度作業終わったから、はい、テレビつけたら、ビデオ止めたつもりが、はい、そのまま流れてて、はい、ちょうどケツから出てくるあ、ちょっと、ま、なんかまあ、いや、これはまだ俺知らない方がいいみたいな感じで、消したの。だから、でも本当、今の説明聞いてても、はい、全然わかんないけど、はい、家帰って改めて見たら、はい、松崎言ってる通りじゃねえかと思うわ。
一応、ちゃんと見てわけでわかんなかったですよね。
でも、なんかわかるような気もするんですよ。うん、その、ウテナの第1回目見た時の。
抽象的なんだよね、おそらく。うんなんかこうイメージでまずこうわってきて、はいはい、でなんとなくこれそういうことなのかなって気もするんだけれども確証を得れないってあれでしょ、
は
い、
でこれを具体的に説明しようとすると、うん、どう言えばいいもんかという、うん、
それこそ今見たくもう見たシーンをつなげるしかない
そうなんですよ
でもね多分ね、まあ、湯川監督だから、はい、見てくうちにわけわかんないなりに気持ちよくはなってくるんだよね、まあ、
そう、う
ん、
で映像がめちゃめちゃ綺麗
すごいですね
それはちょっと見たけど思った、
うんうん、でやっぱりこの主人公その3人の男の子が、うん全員なんかかっこいいし、全員かわいい。なんかそのキャラクターの描き方とかも、すごいな、映像としてすごい。映像作品として。
そうだね。
エンディングとかも実写。
実写とキャラクターをなんか合わせてる感じで。
かっこよかった。
やっぱ映像美の人でもあるからね、井原監督の場合は。
だから本当にわけわかんなくても見れちゃう。
そうですね、確かに。
だから結構その、まあ本当、ウテナの頃からそうだけど、ちょっとその、テント芝居つうかアングラ芝居寺山修司的ななんかわけわかんないけれどなんか見入っちゃうみたいな感じのだからうんいやでもちょっと家帰って見てみるよ、
ね、これ見逃せないというか
でも何回見てもまだ明確な説明は
そうですねいつかうまく話したいです
人生の目標
はい、
はい、じゃあまあそんな感じでですね、はい、今回はこれくらいで A パート終わりまして、はい、でまあ、この後は、はい、一応まあ前期で、はい冬アニメですね、はい、そちらの方でちょっと言い残したことが、ちょこちょこっとあるようなので、はい、その辺を、語る、前期言い残したことスペシャルをお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、2019冬アニメ前期言い残したことスペシャル
イエーイ、はい
まあ、これも恒例ですね。
はい。
はい。まあ、前期の、アニメで、ちょっとこれもうちょっと喋りたかったな、みたいのを、はい、ここで生産をするという、はい、そういうコーナーになってます。
はい。
じゃあ、私から行かせていただきますね。
はい。
マナリアフレンズ。
ああ、
はい。で、話数的には10話で最終回だったんですが、はいやっぱり良かったですね。
うん。
うん。あのね、まあ、10話最終回の話しますと、はい、まあ、春休みになるんですよ。明確に春休みっては言ってないけど、まあ、新学期の前の休みなんです。
ああ、はいはいはい。
で、学園の生徒たちは、アンを含めて、ほとんどの生徒は里帰りするっていう感じなんですね。うん、で、グレア、竜族の、
はい、
竜のハーフのグレアは、まあ、学園に残るってことになってるんですよ。
はい。
で、こう、まあ、アンと喋ってて、で、おそらく、まあ、なんでしょう、今、2学年だったかな。だから、次が多分、最後の年なんですよ。うん、3年生で。で、グレアが、まあ、2人でちょっとこう、話してたら、私たち、あとどれくらい一緒にいられるんだろうね、みたいな話を、うんですね。
はい、
そしたら、アンが、これ、後で読んでって手紙渡す、手紙、封筒を渡すわけですよ。
うん。
で、まあ、じゃあ、分かったって受け取って、はい、その場では読まずに、しまって、っていう、グレアがしまったんですね。
はい、
で、その後ちょっとまた場面変わって、生徒会長と、グレアが、ちょっとこう話してて、で、グレアが、あ、そういえば、アン、今日帰るんだ、みたいな話をして、でも、でも、新学期には戻ってくるし、みたいなことを言うんだけれども、ちょっとやっぱ、不調とか寂しいわけですよ。
はい、
そしたら、会長が、あれ聞いてませんかみたいなことを言うわけ。
うん。
で、うんって言ったら、うん、会長はちょっと呼ばれて、うん、すいません、会長ちょっとお願いしますって言われて、うん、あ、わかったわ、つって、その話はそこで終わっちゃうわけですよ。うん、で、クレアはちょっと気になるんですね、その言葉が。うん、 で、だんだんだんだんこうその日のうちに、まあ、仲のいい、案以外に仲のいい生徒もこう帰ってったりして、はい、やっぱ人気が少なくなってって、学園がガラーンとしてくるんですよ、
はい、
したらやっぱ急に寂しくなってきて、うん、でまだ案はいるといる時間帯だと、
はい、
だ最後にちょっと案と話ししようっていう感じで、なんか多分今頃里帰りの準備荷物やってんだろうなっていう部屋に行ったら、部屋が私物がなくガラーンと
してて、あ、
まあ寮なんでベッドとか
は
あったりするんですけど、ガラーンとしてて、
わ
えってなって、
うん、
でもうベッドの上にポトンと座ってボロボロボロボロ涙が出
てくる。
でそしたらアンのお付きのオーウェンって生徒がいるんですけども、そのグレアを見つけてアンのとこに連れていくんですね。アンまだいたんですよ、
はい、
でアン連れてったらその泣き顔のグレアを見て、アンがなんかこう、いやもう二度と会えないかと思ってみたいなこと言ったら、いやもう二度と会えないなんてそんなわけないでしょって、
うん、
勘違いよと、
うん、
でじゃああの部屋もう空っぽだったのどういうことだったのって聞いたら、
はい、
アンがあれあなたまだ封筒の中読んでないのって言われて、
うん、
でグレアもはってそうだって読んだら、
うん、
それは来学期から同室に寮を同じ部屋にするっていう申請書を
2
人でもう案のサインが入ってあって、
はいはい、
であとはグレアのサインもらってこれ出そうっていう手紙だったわけ、
うんうんうん、
だからもう一緒の部屋に住もうよ来年は、
うん、
1年しかないからっていうあれだって、まあグレアの勘違いだったんですけど、それがまた15分で、ね、
おバカさんなんだからもう、
でで、まあ卒で、まあ、実際は本当卒業したらアンは王族なんで、やっぱ一緒には入れる
わけ
ない
、うん、
でもやっぱり私あなたとはもうずっといつも一緒にいたいし、そういう時間を過ごしたいから、
うんうん、
来学期から一緒暮らしましょう、
はいはい、
そしたらグレアも分かったって言って、まあ、エンディングなって、
うん、
で最後エンディング終わりでアンが戻ってきてグレアを呼ぶとこで終わるっていう綺麗な
最初。ああいいですね。
ただねやっぱこれ緻密だなと思ったのは、
うん、
まあだいぶ前にちょっと一回話したと思うんですけども、アンがグレアのとこにお泊まりしたいって言ったら、
うんうん、
グレアが断ったため、
はいはいはいはい、
要は尻尾を抱いて寝る癖があったら恥ずかしいからダメって言ったっていう、じゃあなんで今そのじゃあ一緒に暮らしましょうみたいのが、
うん、
グレア的に OK かっていうと、
うん、
こう見ていくと9話この一つ前に実は2人喧嘩するんですよ。でその喧嘩の理由が、まあ、くだらないんですけど、
はいはい、
グレアの部屋がなんか壊れちゃって修理しなきゃいけないっつって、うん、生徒会長を呼んで2人で部屋に入っていくのを、
はい、
アンが見て、
はい、
怒るんですよ。
お
ずるいっつって、
おお、
私部屋入れてもらったことないのに、
はい、
って言って、そしたらまあなんかその会長が何のことですかって言ったら、
うんうん、
まあ、会長は全然知らないから、
はいはいはい、
そしたらアンが、まあ、ハンナって会長なんですけど、
はい、
ハンナには聞いてないみたいなことを言ったら、
うん、
グレアが会長は修理で来てもらってるから、
ね、
失礼だよそんな言い方、
うんうん、
みたいな感じでちょっとこうしこりができて、
はいはいはい、
しばらく会話がないまままた15分の中をたっぷりその、
うんうんうん、
使って、
はいはい、
まあ、最後に仲直りするんですよ、
うんうん、
でそれの9話があるからまた10話がこう同部屋になるっていうちゃんとこう振りというか、これはね美しいなと思ってね、
素晴らしいですね、
ちょっとまだ見てたいやつですね。
あ
で最後ね、そのあ9話で、
はい、9
話でもう雪降ってる中外でピアノ弾いてるアンをグレアが見つけて、
うん、
で気まずそうなのよアンも、
はい、
でもその椅子に隣に座ってなんかアンはちょっとこうまだこうなんか気まずくてちょっと座り位置ずらしたりするんだけど、うん、
はい、
グレアの方が距離を詰めてきて、
はい、
で肩にちょっとこうもたれかかるようにこうしてっていうシーンがあるんだけど、
はい、
それまたね美しいのがね、そのシーンを見せた中で庭にあって雪だるまが急に映るのよ、2つ並んだ、
はいはい、
それがちょっと溶けかかって両方くしゃって
る。お
だからこうさっきまであんな冷え切ってた2人がこう暖かあ何でしょう、うん、暖かくなって
雪解けみたいな、
雪解けみたいな、
もう溶けてあって、お
おね、素晴らしい素晴らしい
素晴らしい、
ただツイッターとかでは、
はい、
そのゆりがと、あ、ゆりがじゃねえや、
雪だるまが、
雪だるまって言った、
もうそうなんです、雪だるまが溶けてくっついたのを見て、
はい、
みんなゆりだるま
って、
ゆりの暗喩だとか いやでも素晴らしかったです、マリアンヌルーズ。すごいね、15分で見やすいからね、本当一気に見ても、はいはい、全然いいと思いますね。ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、さあどうでしょう。
僕じゃあまあちょっと一気に見て、うん、あ面白いなと思ったのが、うん、やっぱあのエコダちゃん、
ああはいはいはいはいはい、
5分でまあやってて、
そうですね、
もう毎回違う作品というか、そうですもう声優だけじゃなくもう作画すらもう何もかもが
全部、うん、全て
監督も、
はい、
キャストさんも全部違う、
違うっていう、だからもう何が良かったかも分からない。
また再放送してるのか、再放送っていうかまたちょっとスペシャル、なんか解説番組みたいな、
これ多分 僕はその D アニメストアっていうの、はいはいはいはい、それだとまあ5分、うん、その地上波でやったやつが流れて、その後にその監督さんと、うん、そのエコダちゃん役やった声優さんの対談みたいなのを25分のスペシャルバージョンみたいなのやってた、
そういうことか、
だからもしかしたらそれを今流してるのかもしれないですね。
その間見たらあのパクさんが、
はい、
パクロミさんが、
パクロミさんが、
あの時だったっけ、杉さんだっけ監督は、
ああ、
だったらな、ちょっとうろ覚えで申し訳ないですけど、はいはい、なんか話してたりしたんで、うん、じゃあ今そういう感じだったのかね、
なるほど、
うん、
だからね、な11話かなんかに普通に王権で出たりとか、
あ俺住み直したの、大津賢治出た、
大津賢治が王権っていう
役で
主演王権ってバーンって出てきて、なんかまあエコダちゃん割とやってることは原作重視で見せ方みたいなのがおのおの違うぐらいで、なんかエコダちゃんの原作やったなんかその夢を語るミュージシャンクズみたいな役のやつになんかインタビュー形式で語るのはやめてほしいみたいな、なんかそんなやり取りなんですけど、喋ってるのがもうあのこの目のとこにあのひび割れメイクが入って普通に王権さんが喋ってるっていうの
をや
った
り
とか、なんか面白いことをいろいろやる、これはまあアニメかっていうようなこともやってたりとか、
あ
な
んかあの僕の友達の長濱宏君
は、
その前の10話をやってまして、
はいはい、
現代美術家っていう方がいらっしゃいまして、うん、
はい、
が京都に住んでるらしいですけど、うん、その方に作らせるっていう、う
ん、は
でやってることは、うん、ただ、操り人形みたいなのを作って、うん、
あれか、
歌ってるだけなんですよ、うん、
は
あ、あれすごかった、めっちゃ怖いの歌も
そう、あなたの心の中に
エコダがいる、
がいるでずっと歌ってるんですよ、
しかも規制みたいな感じでエコダがいるみたいな
はあ、
これ俺子供やったらトラウマだ
何これって、はい、長濱さんに会った時に、
はい、
何あれってびっくりしたでしょ
びっくりした
びっくりした。
でそこを際立たせるために、うん、最初の10秒ぐらいかな、うん、普通のアニメのエコダちゃんはお休みして、
そうそうそう、なんか
歌、現代美術家誰々さんの作品をお楽しみください、
は
い、っていうところだけアニメ、
へー、
アニメやんなかったんですよね、
そう、なんかそこだけ長濱さんやったんですけど、うん、そこはめちゃめちゃアニメーションするんですよ、もうヌルヌルの動き方して、いやこれもうちょっと頑張りなさいわ
これを5分、うん、
なんかやっぱあんだけまあ知られてる作品でな、何度も映像化されてるからこそ、うん、ああいう冒険に使えるものがあるのかもしれないですけど、
もともとドラマでやったもんね、
とかもそう
ですね、はい、鳥海さんでやってたので、
なんか面白かったですね、まあ、5分でさらっと見れるし、
うん、
考えさせられました
なるほどね、はいはいはい、じゃあ、
まあ、僕は、はい、
はい、
僕はまあ、最終回のお話をしたいんですけども、はい、ああこれはああこの続き見たいなって思わせてくれた、うん、五等分の花嫁、
あ、はいはいはい、
まあいろいろありまして、うん、主人公の風太郎くんが、うん、まあ、林間学校の最終日に、
はいはい、
寝込んでしまった、はい、ずっと風邪気味で、うん、体調悪くて寝込んでしまった、うんうんっていうのを、まあ、ご姉妹、五つ子の、はい、まあ、姓でもあるみたいな感じで世話したいんだけど、でも風邪移っちゃダメだから、つって、うん、部屋から締め出されて。
はい、
でも、風太郎は、この林間学校をすごい楽しみにしてたから、
うん、
なんとか楽しませてあげたいって、はい。で、みんな、それぞれなんか思ってて。
うん、
で、キャンプファイヤーを、まあ、最後、最終日にやって、うん、その音楽が鳴り終わった瞬間に手を繋いでた人と、まあ、なんか、結ばれるみたいな言い伝えが学校、はいはい、その学校にはあって、うん、で、その瞬間をなんか、まあ、二人で見ようとしてたのか、なんですけど、
はい、
その、 寝込んでるその部屋に忍び込んで、うん、パチってスイッチつけたら、うん、5人全員いるんです、うん、ほう。だからみんなちょっと風太郎をちょっと申し訳ないから一人で寂しいだろうから、うん、だったら5人全員同じ考えだった、うんうんうん、で、まあ、外はキャンプファイヤーやってます、うん、はい、で音楽が鳴り終わってしまいます。でもキャンプファイヤーその周りに、踊ってなくても、うん、最後に手をつないでれば、うん、結ばれると、はい、で最終的にそのみんながその風太郎と手をつなごうとして、うん、そしたら場面が変わって、うん、2000日後
サラザンマン
場面は変わりましたね。
サラザンマンは覚えてないよ。
風太郎が、はい、チャペルで結婚式を挙げてる、うん、シーンが出てきて、うん、まあ、妹ちゃんとか出てきて、うん、もうお兄ちゃんはこんな時でもいつもみたいな感じ、うんうんうん、でただ花嫁さんが一人いるわけです、うん、はい、花嫁さんのフォルムは5つ子の誰かっぽいんですよね。だからまあ誰かと結婚式で、後々考えるとその日にちとかも数えると 2000日後っていうのは、うん、その五つ子ちゃんの誕生日らしいんですね。
ああ、なるほど。
ということらしいんですよ。はいはいはいはい、だからその誕生日に挙式を挙げてるから、その五つ子の誰か
なの。ああ、なるほど。
で、その風太郎とが、その、回想をしてる時に、俺あの時のことを思い出すなって言って、うん、で、またそのキャンプファイヤーの時に戻って、はい、じゃあ誰と手を繋いでたのかっていうと、うんうん、人間って指5本あるじゃないですか。
なるへそ。
1本ずつ掴んでたんですよ。だから誰と結ばれたのかはまだ分かりません。そ
っか。なんでお前声悪くなって
る。ムカつくわお前。教えろよ。
そう。決着つかず。
いやでもいい終わり方ですね。
だからまあこの続き、まあ原作もね、うん、続いてるんでこれ気になるなーっていう終わり方をしたアニメがある一方で、
うん、一方で、
ある一方で、うん、まあちょっと前にも話しました、大人の防具屋さん裏面、
はいはい、裏面、はいはい、
まあ、裏面全3話だったんですけれども、はいはいはい、3話で、うん、急に新キャラが出てきまして、うん、主人公たちがいる防具屋さんの隣に、うん、新しく防具屋さんを作りました、はい、その女の子が、はい、で、まあ、こういう防具屋さんを作りましたんで、楽しそうだったんで私たちも私も作ってみましたっつって、はいはい、でもまあ、商売がたきだけど、まあ、仲良くやっていこうねとか、うん、まあ、言っても向こうは商売、新人だから、うん、そんな大したお客さんとか集めるの大変だろうなと思ったら、まあね、そっち 大盛況で、結局僕ら全然暇ですね図工みたいな感じのがありまして、みたいな感じのがありまして、じゃあもうなんか蓋対決しようみたいな、うんうん、その新しく急に最終話で出てきた新キャラの子と主人公チームが対決しよう、うん、どっちがこのアニメにふさわしいか対決しよう
そこ売り上げとかじゃない
で、オープニングのタイトルコールだっつって、うんうん、このアニメのオープニングって、オープニングはその、まあ、なんかスタッフロールみたいなの出るじゃないですか。そのタイトルが出て、はいはいはい、そこにタイトルドーンとか言って、キャラクターが、当てれこうしてるんですよ。
ああ、なるほどね。
それを誰が一番うまくできるかで競争しようみたいな。
はいはい、バラエティじゃん。
で、それでまたオープニングの映像の使い回しですよ。
使い回しっていうな。使い回しっていうな。再利用。
で、まあ、みんなで、なんかこのままじゃダメだみたいな感じで、うん、その敵、新キャラも、はい、主人公たちも、うん、みんな一斉に声を揃って、でそのオープニング の、うん、ナレーションを言えて、うん、ああよかったこれでみんなが一つになりましたね、うん、みたいだったら新キャラの子が、うん、私はそれを伝えに来たんですみたいな、なんかいい風に
取ってつけたような
話でファーって気がついたらもうその武器屋もなくなってて、はい、ああ俺たちはなんか大切なものをみたいな感じで終わって
王道の、
うん、はあめちゃめちゃでしたね。
いろいろ仕掛けんな、
うん、で一応毎回次回予告みたいな、はいはい、あるんですけど、うん、未来予告っつって多分あるのかどうか分かんない予告をしてました、
はいはい、ああいいっすね
多分ねえぞ 多分ねえぞ。
いやなんか、うん、7分くらいで 見やすかった
です。いいですね。
いいね。結構そういうね、短くて実験的なのって面白い、
ね。面白い、ね、面白いですね、うん。はい。
なるほどね。あ、ちょっと時間あるか。よし、じゃあね、はい、じゃあ、尺の都合もあるから、リビジョンズはまた2期やりそうだから、ちょっとまたの機会にして。今夜のことぶき交代。で、まあ、本編とは別のとこで、はい、まあ、これ面白いなと思ったのが、はい、まあ、飛行船の半衣丸です。はい、があるじゃないですか、はい、で、まあ、占拠されるんですよ、うん、で占拠された時に、まあ、みんながいつもいる酒場あるじゃないですか、はい、その飛行船の中に、はい、でそこにリリコさんってのとすんげえ気弱そうなバーテンいるじゃないですか、ジョニー、うん、はい、うん、でそこがまた占拠されるわけですよ、はい、で、でリリコさんが強いのはもうこっちも分かってるじゃないですか、うん、でもまあ人質取られたりして、もうどうしようもないっていう時にリリコさんがなんか一瞬ね合図みたいなの出すんですよ、うん、したらそのジョニーってその全然気弱いバーテンがカウンターをバンってやったら銃がズラズラズラって並んでて、それでババババババババブンって撃つんですよ。
お
では何この人そういうなんか気弱そうに見えて本当はそういうできるやつだったのと思ったら、撃った後にあ撃っちゃった、撃っちゃった、もう絶対撃たないって決めてたのにみたいなこと言いたくて、で何かっつったら、うん、昔凄腕の用心棒だった、
はいはいはい、
ただすんごい銃マニアで、うん、結婚して堅気になったんだけれども、うん、そのでもう堅気になるって奥さんにも言ったのに、うん、はい、やっぱ銃のマニアだから買ったりするのやめられずに、うん、撃ったりはしないんだけど、うん、はい、仕事はやめたんだけど銃ばっか買ってるから、はい、アイスをつかされて、うん、逃げられたと。
あ、
で帰ってくるまで俺は銃は撃たないって言ってたのに、それになって銃を撃つ羽目になってつって、で全然キャラは変わんないの、はい、もうすんごい気弱そうに、はい、ああもうちょっとこれでもうまた帰ってきてくれなくなっちゃうよみたいなのを言って、でまだでも占拠してる人がいるわけですよ、うん、で一応マダムルールだっけが誰かにじゃあ私がマダムに奥さんに伝えてもらうからみたいな、はい、帰ってこいみたいなことをつったら、うん、本当に言ってくれるみたいな感じになって、うんうん、で館内のその敵をリリコさんとそのジョニーが、うん、はい、まあこう倒しに行くんだけど、まあ、リリコさんは強いんですよ、
はいはいはい、
ジョニーはもううわーって行くとなんか誰だお前はとか言うと、はい、あすいません撃たないでくださいみたいなことを言うんだけれども、はい、相手はお前なんだ簡単なやつか動き回るなっつってるだろっつったらパパパって抜いてゴム弾なんですけど、はいはい、パパパパンって撃つんですよ、はい、で向こうも人数多いから、はい、撃ってくるんですよ、
はいはい、
それをもうほんとマトリックスみたいな
撃ち
方をするっていう、このキャラここに来て何それ、
ああいいですね、
結構ね、あれはまあ なんだろう、まあおまけ的なコメディーリリーフ的な感じで配置されてる人かと思ったら、
はい
はい、実は凄腕だったっていうのがあって、
いいなそういうの、
そう全くそんなの想像してなかったから、はいはいはい、で奥さんの写真も最初なんかなんとなくみん なんか奥さん死んだのかなみたいな、はいはい、多分亡くなったんだろうなと思ってたら、うん、普通に逃げられただけ、
はいはいはい、
それを物々しく語って、
はいはい、 はい、
いやでもそんな感じでね、細かいところもねいろいろ面白いんでですね、
はい、
うん、まあこんな感じで、
はい、
まあツイッターとかメールとかでまたね、はい、前期の話とかパパパッと送ってもらえれば、
はい、
それ読んだりして、
また話したり、
はい、話したりするっていうのもありますんで、ね、
はい、
皆さんもそんな感じで、前期とアニメも、
はい、
前々期のアニメでもいいんで、
もう全然いいですよ、
はい、ね、
青春ボタンの話しました
急にまたまあでもそんな感じでですね、
はい、
いろいろやっていきますんでよろしくお願いしますということで、前期言い残したことスペシャルでした。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
じゃあツイッター読んでいきまーす、
はい、
ですね3プラス1、
うん、
かぐや様、
うん、
藤原千佳、
はい、
わたてん、
はい、
星野ひなった、
はい、
上野さんは不器用、
うん、
北村さん来ましたね、北村さん、
はいはい、
プラスワンはかぐや様の白金会長、
うん、
藤原初期とひなたの可愛さに毎週やられていました、
うん、
北村さんの小悪魔になりきれてないところもすごくツボでした、
うん、
白金会長は最終回でのあの神対応ぶりにキュンときました、
ね、
やっぱいいですねこの辺は、はいはい、そしてですね、
はい、
今回冬の3プラスワン、3は可愛いで統一、
うん、
ケムリクさんの率、
はい、
うん、私に天使が舞い降りたの星野ひなた、
うん、
人気高いね、うん、
ね
エンドロの真央、
真央ちゃん、
プラスワンは煙草で何か癒し系の若葉くん、
ああなるほど、
あとレギュレーション外ですが劇場版幼女戦記相変わらずの悪い顔と顔芸が良いターニャ・デグレチェンが良かったです、
はいはいはい、
はい、じゃああとはですね3プラスワンいっぱい来てますね、
お、
男性3人が、どの子が可愛いどの男がかっこいいとか話すのは、うん、確かに生産性はないかもしれない少なくとも僕の心に潤いをもたらしてくれる 分かる分かるとか、え、そことか、誰もいない部屋で相槌を打つのは楽しい。なるほどね。ありがとうございます。はい、アラフォーのおじさんが好きな女子高生を語るときに、うん、おしっこを漏らしたのがでかかったとか平気で言ってる。俺が20歳。誰だそんなこと言ったの。
誰だ、山下のことでしょ。
お前らそんなこと言ってたの。
あんただよ。
あんたですよ。
あれ、本当にオンエアチェックしたらもう気が遠くなったんですよ。そんなこと言うかね。3プラス、1プラスアルファ。
はい、
私に天使が舞い降りたの。あ、星野
美和子、宮根、
五等分の花嫁は中野美
久、
美久もよかった、
美久もよかった、うん、
上野さんは不器用の上野さん、
うん、
そしてプラスワンは上野さんは不器用の田中君、
はいはい、
そしてアルファは東京にはいざ時々頭の上の春ちゃん、
春ちゃんですね、
うん、は姉御肌で小さき者弱き者を守ろうとする姿に気高さを感じる、
うん、
でも猫だから食欲に勝てないところも可愛らしい、
うん、
猫らしい体の柔らかさやしなやかさ、しなやかな動きの作画も素晴らしかったと、うん、
よかった、
分かりますね、うん、こちらメールでもいただいてます、
はい、
20歳ネームクールミントさん、
はい、
2019年冬アニメ3プラス1報告いたします、
はい、
1人目はかぐや様は小倉せたいより藤原千佳、
うん、
天然なのか計算なのかわからないアホさが良かったです、
うん、
ちんちんの回とラーメンの回は何回も見ました。2人目はガーリーエアフォースよりグリペン、
あ、ガーリーエアフォースもよかった、
はい、
アニマと呼ばれる戦闘機の擬人化のようなキャラです、
うん、
クール系のキャラかと思いきや食いしん坊でアホの子というギャップが良かったです。そして3人目はエンドロより勇者ことユーリア・シャルデット、分かりやすく自分の好きなキャラで2話ぐらいの時点で殿堂入りキャラに認定しました。
お
プラスワンでは風が強く吹いている清瀬ハイジ、
ああ
よかった、
ね、なるほど、
風が強く吹いてるも、
はいはい、
箱根駅伝に出場するという夢が叶ってよかったです。最終回でハイジさんが大手町にゴールするんで号泣しました、うん、よかったよ風が強く吹いてるもん、あ、これもね、いろいろ語りたいアニメではありました、
うん、でもマイクロ送ってくれるとクルミンドさんのなんか3プラス1もなんか当てたい気にな
る。いっぱい送ってるとね、
は
い、
そう
ですね、はい、じゃあまたどんどんツイッター読んでいきましょう、
はい、
群青のマグメル、うん、このチナマグサさん、これはドイツ案件
間違いない、
結構ね、そう、
そうなんだ、
エグかったですよ、
うん、
こう来るかみたいな、
なるほど、
う
ん、でもなんかね、1話完結っぽくて面白そう、うん、なんか見やすい感じはしそうですね、
う
ん、
そうそう、
で
ちょっとそこまで暗くもないし、
そうですね、うん、
っていう感じで、ね、
かっこいいですよ普通に、
は
い、
スタートゥインクルプリキュア、今回のライバルはメジャーな妖怪がモチーフ、まあ、カッパとか天狗とかね、
はいはいはい、
中でも一つ目少女のアイワンは児童向け作品としてはかなり攻めたデザイン、そうなんですよ、
うん、
単眼キャラがプリキュアに登場したんですね、
うん、
単眼小柄、異色肌博士ポジションギャル口調、おまけ、お供に獣紳士と、獣紳士と、属性も大盛り、
うん、
二次創作界隈の盛り上がりにも期待。
いいね。
ドメスティックな彼女に続き、なんでここに先生がでも善悪を入れるシーンが、
ね、
アニメ界に空前の善悪ブーム来てます。
来てます
よ。ヤトガメちゃん観察日記、第1話、あ、これ見ました。うん、方言喋るキャラはいいですね、
うん。
関西の方言、九州の方言、東北の方言を喋るキャラは結構いるけど、名古屋弁を喋るキャラは多くないので新鮮でした。
うん、
というわけで、方言喋るキャラ特集希望。あとトマス遥さんのチンチンも良かった。
良かったね。
またこれ空前のチンチンブームでございます。
ヤトガメちゃん可愛かった。
可愛いね。あれはね。みだらなおちゃん、
あ、はいはい、
推薦ありがとうございます。
あ、
スタッフさんじゃないよ。
はい、はい、
次のライブではドイチューさんの手作りおっぱいプリン中。あれは大変だろ、いつ作るのだったら、ね、無表情キャラ、真っ先に松崎さんと同じく一条さんが思いついた。
あ、パニポニの
無表情キャラはあんまり好きじゃないけど、僕らはみんなかわいそうの可愛い率は好きだった。
ああ
、あとゆるキャンシマリンぐらいの無表情キャラなら山のおすすめの黒崎ほのかがいいですね。あ、ほのかちゃんもそうだね。どちらも CV 遠山奈央さんです、
う
ん、毎週日曜の朝は二次元再大社の、夜を聞きながらコーヒーを入れる、
うん、
アニメを全力で楽しめるってすごいなと毎回思う。こんなおしゃれな
優雅な
してくれてありがたいですね。松崎さんの可能性しかないわけだし名言、これ猫娘ロリカであなたが
あなるほど、はあ、そうかそうかそうか、
土井さんがシリアスをどっちも尻みたいな感じですねとぶっこんでくるの好き。その意味で言えば今期のサラ三昧はシリアス枠。
確かに本当だ、
なるほどな、うん、
はい、二次祭で三平さんが紹介されていたスピーチズドメイン漫画ですね、
うん、
10巻独了、甘々な恋愛模様からの急転直下の衝撃展開までだれずに楽しめた、吉さんの恋に恋する感じからの本気の告白まで可愛くて可愛くてたまらない、玉砕から風森さんとお茶飲み友達になるのもニヤニヤするっていう、これはですね、うん、僕も読みましたけれど、
うん、
いいです、スピーチズドメイン、ぜひぜひ皆さんも読んでいただきたい、
はい、
そして、これは三平さん案件以外の何者でもない、いやひょっとしたら直球すぎるのか、
うん、
田舎に帰るとやけ けに懐いた褐色ポニテショタがいる。これ漫画なんですけれども、はいはい、これ僕すでに買ってます。
僕もすでに買っております。
なるほど。はい。読みました。
読みました。
いいですな。
乳首がいっぱい出てきます。
なかなか攻めてる感じ。でもね、これはね、ちょっといろいろ語りたいところもあります。
これはちょっと、
いずれ何か、また漫画紹介の時に。
そうですね。
はい。議論をしたい感じ。じゃあ、はいはい、そんな感じでこんな感じかな。はい。はい、じゃあですね、はい、とりあえずライブこっち行きましょう。
はい。
5月12日日曜日の昼、はい、阿佐ヶ谷ロフト A トークライブ、二次元再退社の夜ライト11、インド人を上上下下左右左右 BA に、会場12時半、開演13時半、予約1500円、当日2000円、共に飲食代別、要ワンオーダー500円以上、前売り予約は阿佐ヶ谷ロフト A 公式ホームページにて受付中ですので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
もうミティアとぶつかってるんですけども、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで、このラジオは Twitter での感想と宣伝を求めております。感想は、ハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい。そして、メール募集、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ、俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第174回、
はい、
二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということで、ね、はい、ちょっとね、なかなか質問のメールとかね、読む時間なかったりするからね、はい、もしあれだったらちょっと公式ツイッター使って、
はい、
ちょっとお答えするみたいのも、ちょっとやっていきましょうか。
ああ、いいかもしれない。
どうしてもね。
まあ、本編の A パートでやっちゃってもいいですけど、
ね、あ、まあね、そうね。
たまったら。
確かに。
そうね。まあ、そんな感じでですね。まあ、こんな感じでまたいろいろちょっと別な形で紹介するかもしれないので、うん、はい、なかなか呼ばれねえなって人も、懲りずに送っていただければと思います。はい。